客様を紹介いたします。柴田ロータリークラブ渡辺信太郎、うん、柴田城南ロータリークラブ長谷川俊和、
はい、
以上でございます。
ありがとうございました。それでは小泉会長、会長挨拶よろしくお願いします。
こんにちは。今日は長谷川さん、松村さん、ありがとうございます。1月の最終例会ということで、31日というのも珍しいなと思っておりました。昨日は、クラブ方針委員会と出席委員会の合同委員会ということで、大勢の方が集まって、各委員会の現状とこれからというようなことでお話をしていただいて、大いに盛り上がったという、夜間例会かと間違うくらいの大勢の出席があって、今日は心配したんですけど、皆さんちゃんと来ていただいて、よかったなと思っています。私はちょっと飲みすぎまして、睡眠時間が4時間くらいしかなかったので、ちょっと辛くてぼーっとしております。はい、嬉しいのは、久しぶりに顔を見た富永君が非常にスッキリしたいい男になって出てきまして、はい、やっぱり、こうして、大勢の会員がおりますけども、しょっちゅう顔を合わせてお互いの無事を確認しながら、またちょっと変化があればすぐ分かるように、今までもそういうクラブだったし、これからもそういうクラブでありたいなと思っております。寒い時期に、特に明日は、マイナス4度5度というような予報が出ております。体に気をつけて、今を乗り切れば春が来るんだろうなと思っております。これからもよろしくお願いいたします。以上です。
それでは、幹事候補、
はい、幹事報告します。まず報告としましては、村松ロータリークラブの50周年の記念式典のご案内、3月18日に来ております。それから RI2560 地区の12月末の会員報告が来ておりまして、まあ当クラブにつきましては前にもしたんですけど、57クラブ中23番目の伸び率の順位です。まあちなみに1位は田上アジサイなんですけど、まあこの地区ですと柴田さんが25、城南さんが44というわけで、まあ一応うちは23でございますという報告いたします。それから黄色いハンカチの会よりクシタリティキャンペーンの講演のお願いが来ておりますが、これは次月の理事会でちょっとかけたいと思っています。それから RI2560 地区の2014年から15年までのガバナー候補者推薦のお願いということで、3月末という期日で来ております。以上でございますが、もう一つまだ案内出ておりませんが、2月16日、2クラブの合同夜間例会がありまして、こちら城南ロータリークラブさんが幹事なんですが、まあ、ちょっと来てないものですから、この辺につきましては近々皆様の方にファックスをまた流しますのでよろしくお願いします。それがちょっと遅れたんですけども、新入会の小柳君につきましては出席委員会所属ということでよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
ありがとうございました。続きまして、富永さんが、まあ、入院なさって、無事、退院なさったということで、その見舞いの会長の方から。
はい、
ご会員おめでとうございます。
ありがとうございます。
富永さん、一言、富永さん、一言、ちょっとスリムになったみたいだし、一言。
皆さん、お久しぶりです。こんにちは。先々週の、水曜日の朝起きましたら、非常にお腹が痛くて、耐えられず、病院に行ったところ、 帰れませんと、そのまま泊まっていてくださいと言われまして、まあ、1週間と1日、まあ、翌週の、木曜日まで、県立病院の方で、入院してまいりました。まあ、お腹の痛くなった、原因としましては、医者の方からは腸閉塞ということで、まあ、言われまして、でその後、まあ、検査の時に血液検査をしましたら、非常に血糖が高いことが分かりまして、で、まあ、腸閉塞では入ったんですけども、まあ、その後、血糖等の治療で少し、入院が延びた次第でございます。まあ、そのおかげで、まあ、頭の上から、足の下の方まで、体全部を、まあ、検査していただきまして、まあ、人生初めてリニューアルをしたような今後はこのようなことがなるべく起きないように、少しずつでも生活態度の方を改めながら精進してまいりたいと思います。またよろしくお願いします。ありがとうございました。
大変でした。それでは続きまして、委員会報告ということで、ロータリー情報委員会の渋木委員長さんにお願いします。
はい、こんにちは。ロータリー情報からちょっとご連絡させていただきます。来月の2月6日月曜日なんですが、新入会員2名ほど入会していただきましたので、久しぶりにオリエンテーションを兼ねながら、勉強会をしたいと思います。それで、出席率がちょっとなくて悪いからとかって言って、昨日昨日も出席率とクラブ方式で合同で委員会やりましたが、すごい出席率で、出席率が多分アップしたんだと思いますが、12月の24日から1月の24日まで、出席委員の方に今田さんにちょっと統計を取っていただきまして、2回とか4回とかこう 休みがちな方をですね、対象に何名かにそのご案内をさせていただきました。で、皆さんもロータリーのことはみんな分かっているかもしれませんけども、この辺でもう一度ロータリーの原点とかロータリーあれこれということで、会員のババア会員にちょっと無理無理お願いして、俺はもう出番なんか嫌だよなんて言われたんですが、無理にお願いして講師としてババさんをお願いしてありますので、この機会にぜひ、皆さん出席してもう一度勉強し直したい方は事務局の方まで出欠お願いいたします。以上です。
ありがとうございました。続きまして、出席報告ということ
で、はい、昨日は本当にありがとうございました。30名の出席ということで、本当にありがとうございました。じゃあ1月のですね、出席報告を申し上げます。1月10日パーセンテージで言いますね、 91.66、 1月17、 93.75 で、1月24日 91.66 で、本日はですね48に対して39の9名欠席でございます。ここでメイクアップしていただかないと年月のですね 90% 以上達成しないんで、私の方も 4,5 人に声をかけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
ありがとうございました。続きましてニコニコボックス委員会の報告をお願いします。
もう一度、1月最終例会、じゃあボックス発表されていきます。大滝博之君、父の葬儀は皆様から大変お世話になりありがとうございました。感謝申し上げます。チックについてあります。坂部誠一君、今月は妻の誕生祝いありがとうございました。また私も1月から当社の社長を引退し 会長に就任しました。今後とも一層のご指導をお願いいたします。チックついてありました。富永哲夫君、ご心配かけ申し訳ありませんでした。 今週からまたよろしくお願いいたします。ピタッチです。遠藤俊之君、昨日は多数出席していただきありがとうございました。30名。アンケートの結果は後日集計したら発表します。ピタッチです。主席エコさん、昨夜の出席委員会は大勢の参加で驚きました。またまた2次会にご来店いただきた方々ありがとうございました。話に花が咲いたのか、家に帰ったら3時でした。眠って書いてあります。来週の例会は孫の音楽発表会で神奈川に行ってきますので、お休みだとごめんなさい。ピタッチです。八木明純子さん、昨日は大勢の方に来ていただきましたありがとうございました。ピタッチです。石井誠一郎君、雪が多く皆様大変ですね。体に気をつけて頑張りましょう。ちなみに足を滑らさないように気をつけてくださいと書いてありませんでした。ピタッチです。以上です。
ありがとうございました、それでは本日のプログラム委員会の方に引き渡します。
はい、本日のプログラム委員会ですけども、ガイドタクは、ゲストスピーカーということなんですけども、今日は柴田ひまわり基金法律事務所所長吉村様より遺言と相続などということで、ゲストスピーキングをよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。すいません、ちなみに資料がボックスに、ちょっと前にお配りさせていただいたんで、始まる前にもしよかったら手に取ってみてください。すみません、ちょっと少々お待ちください。
あ、制裁取ってますけれど、メンバーですので吉村君と呼んでいただければと思うんですけれども、先週の金曜日から月曜日まで東京出張に行っておりまして、で今日久しぶりに柴田に行きまして、こんなに寒いものかと、ちょっとで先ほど会長からマイナス5度ぐらいになるという話ありまして、来週はいないかもしれないよろしくお願いします。で今日お話しするのがですね、相続手続きの進め方、遺言の作成、まあ遺言、法的には遺言というんですけども、遺言の作成についてということで、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。で実はこの内容なんですけれども、昨年の4月15日にですね、新潟県弁護士会で、遺言の日というのがあるんですけれども、4月15、415、良い遺言。 みたいな頃なんですけれども、その時にですね、あの記念講演ということでお話しさせていただいた内容を若干、まあ、あの付加させていただいてちょっとお話しさせていただきたいと思います。なのであのその日にあの新潟県弁護士会に来られた方は同じことを聞くことになると思いますけど、多分、まあ、いらっしゃらないと思います。あの見ていなかったのであの大丈夫だと思いますのでお願いします。で、レジュメに沿ってお話しさせていただきたいと思うんですけれども、まず、相続手続き、まあ、主に遺産分割の進め方についてなんですけれども、あの後々、まあ、遺言とかの話をするんですけれども、まあ、遺言とか書かなかった場合にですね、あの何も残さずに、亡くなってしまった場合にどういうふうな流れをたどるのかというようなところをちょっと、お話しさせていただきたいと思います。どういうふうに手続き進めていくのか。で、1番、相続人及び法定相続分の確定から6番の分割手続きの選択についてというところまで、分けて、項目を分けてます。まあ、この順序であの考えていただければというその順番になってますので、順番にお話ししていきます。まず、相続人及び法定相続分の確定ということで一応事例をつけてですね、あのこういうケースだったらどうでしょうねということであの話ししていきます。で、事例なんですけれども、私の夫が死亡しましたと、まあ奥さんの立場でですねちょっと書いてますけれども、夫婦の間には子供が3人いますと、うち1人の子供は夫が死亡する2年前に死亡しましたが、その子には子が1人います。ですから、まあ夫からすると、まあまあ、孫になってますね。残り2人のこのうち1人は相続放棄をしましたと。でまた夫には兄が1人妹が1人いますと。で、夫の兄と妹は夫の相続分として、相続人として分け前があるというふうに言ってきてますと。まあ、こういうような場合では果たしてですね、相続人は誰なのか、兄と妹相続分主張できるのかというあたりなんですけれども、そこで最初のポイントというところなんですけれども、相続人にはもうほとんどの方ご承知の通り、まあ、順位というのがありまして、あの先の順位の相続人がいますと後の順位の人は相続できないという関係になっております。で、1番から第一順位は子ども、子どもが最優先ということですね。まあ、これはまあ実際の情愛関係からもそうなんでしょうかね。あの私もそんなにあの親歴はまだ2年とちょっとなんですけども、まあ、これほどねかけがえがかわいいですけども、やっぱり1番は子供と。で、じゃあ子供いない場合どうなのかということで、第2順位は、まあ、親などの直系存続。直系存続というのは、まあ、あの親、おじさんおばあさん、ひいおじさんおばあさん、ひいおじさんおばあさんというこうあの直線でですねつながる存続、上の代の方ですねが第2順位ということになります。ですからお父さんお母さんいないけれどもおじいさんおばあさんいるということになって、その下に子供がいなければおじいさんおばあさんが第2順位の相続人として相続人になるということになります。それから第3順位は兄弟姉妹と。で、これはあの子供もいなくて、まあ、親など直系存続がいないときに初めて相続人になりますということになります。ですから事例で言うと、夫の兄と妹は相続人として分け前があると言ってきてますということですけども、第3順位で、それに対して、事例のケースでは子供がいますから、第1順位がいますから、兄と妹は分け前は相続人としてはもらえないということになります。で、米印のところなんですけども、じゃあ奥さんどうなのかと、配偶者ですね、奥さんとか夫の関係なんですけれども、配偶者は常に相続人ということになります。ですからここはまあ順位がなく、どの順位の相続人がいても配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になるということですね。で、そこで注意しなければいけないのは、内縁の妻とか夫は相続人には含まれませんので、この場合ね、籍を入れてないとかっていう場合どうしたもんかなということですけども、その時はまさにやっぱり遺言を残して、遺言で、その内縁の人に、まあ、遺贈という形でですね、遺産を残すとかはちょっと考えないと取り分なくなりますよということではございます。まあ、一番今籍入れるのが一番いいでしょうけどね。なんかよくありますね、芸能人とかでもですね、あの籍入れないからなんか婚約ね不履行したとか裁判を起こしました。なんか芸能人の方が訴えられてましたよね。そんなこともありますので、そこのトラブルはちょっとね、何かしら遺言残すなり何なりしてトラブルはあの防ぎましょうということですね。 それからポイントなんですけども、順位によって法定相続分が違います。そこに書いてあります。それ第一順位の子供に関しては2分の1が法定相続分ということになるんですけども、第二順位の親などの直系相続は3分の1、相続財産の3分の1、第三順位の兄弟姉妹になりますと相続財産の4分の1ということになります。じゃあ残り誰なんだということなんですけども、下に書いてます通り、米印の通り配偶者が残りですね。子供が2分の1で相続人になるとするならば、残りの半分は配偶者、奥さんが持っていきますよと。親など直系相続3分の1が相続人になる場合には、残りの3分の2は、奥さんと。それから第三順位の兄弟姉妹の時には4分の3が奥さんということになります。で、ここで、注意しなければいけないのが、先ほどの事例では出てきたんですけども、夫夫婦の間に子供が3人いるんですけども、そのうちの1人の子供は夫が死亡する2年前に死亡してます、すでに亡くなってますということですから、ここで考えなければいけないのが代襲相続という問題です。ポイントのところの最初の米印ですね、代襲相続。非相続人の子、あるいは兄弟姉妹が相続人になる場合には、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡してた場合には、その者の子が代襲して相続するという制度があります。ですから、あれですね、子供が親より先に死んでたら孫が相続人になるんですよということも覚えておかなければいけない。兄弟姉妹が先に死んでた場合には甥とか姪が相続人になるんですよということも知っておかなければいけません。でそれから他に、相続結核排除、それから相続放棄に注意というところで、じゃあ ここの事例でですね、相続人としてカウントされている、お子さんなんですけども、この人が例えば夫を、自分の親を殺してたらどうなんだろうというような場合なんですけども、その時には相続人の資格を剥奪されます。でそのような制度のことを相続結核というふうに言います。最後の行なんですけれども、すごいね、サスペンス劇場みたいな感じなんですけど、実際ないことはないですよねと、このメンバーではないんですけれども、巷ではね、全くないというわけではないんですが、どういう場合には結核ということで相続権剥奪されるのかということですけども、1番、故意に非相続人あるいは先順位とか同順位の相続人を死亡するに至らせる。さあ次のページに来まして、または至らせようとしたために刑に処せられたもの、実刑判決が確定した場合ですね。それから2番、非相続人が殺害されたことを知って告発とか告訴をしなかった人。それから3番、詐欺とか脅迫で、遺言を、作成とかですね、撤回とか取り消し変更することを妨げた人。それから4番として詐欺とか脅迫で逆に遺言書を作成させたりとか撤回させたり取り消しさせたり変更させたもの。から5番、遺言書を変造とか偽造とか破棄とか隠匿したとかですね、こういったケースに関しては相続人を相続権を当然に剥奪されるということになっております。で、一番この中で多いのは5番ということですね。やっぱりなんか遺言書出てきたけど、なんかね、全財産を次男に相続させるみたいな遺言が出てきた時に、長男としてはね、なんだとこれはもう亡き者にしてやれと遺言とかなかったよみたいなことをするのは、一番誘惑があって一番しやすいかなというところですね。でもそういうことがバレちゃうと相続権を剥奪されるということになります。ただ法律上当然相続権剥奪されると言っても、そのこういうことをしたかどうかの認定は結局裁判になりますので、裁判を起こさなきゃいけないということにはなります。それから今度次の米印の排除なんですけれども、これ遺留分というのは後に勉強しますけれども、兄弟姉妹以外の相続人と考えてもらって結構ですけれども、を有する推定相続人。推定相続人というのは非相続人、相続財産残して亡くなる方がまだ亡くなってない場合に、もし亡くなったら相続人になるであろう人たちのことを指すんですね。 そういう人たちのことなんですけれども、そういう人たちがですね、相続権を剥奪される制度で、これは家庭裁判所の請求によって剥奪される制度で、どういう場合にじゃあ家庭裁判所で請求されてしまうのかということなんですけれども、非相続人に対して虐待をしてましたとか、重大な侮辱をしました、それからその他著しい非行がありましたとかね、そういうような場合には、非相続人、まあ、相続をさせたくない人がですね、自分の息子から虐待を受けてましたと、こいつには相続させたくないという場合には家庭裁判所への請求によって相続人から外すことができますよと。それが排除ということですね。ですから相続計画とか排除とかが発生しますと、形式的には相続人になるはずのものも相続権剥奪されますので、この点も注意しておいてください。それから最後、相続放棄の場合、事例でも1ページ目の事例でもありましたね。残り2人の子のうち1人は相続放棄しましたということなんですけども、相続というのは放棄することができます。すなわち相続権があってもいりませんよということができます。ただしこれ期間制限がありまして、波線で書いてあるんですけれども、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で、申立手続きという手続きを取る必要があります。で、3ヶ月以内にじゃしなかったらどうなるのかということなんですけども、承認ですね、相続を承認したものとみなされますので、何が問題になるのかということなんですけども、後ほど出てくるんですけれども、相続というのはプラスの財産だけではなくてマイナスの財産、すなわち借金も相続しますので、親が借金ばっかり残して死んだりとかされた場合には、相続放棄とかいうのをしておかないと借金を全部かぶらなきゃいけないということになります。しかもそれを3ヶ月以内にしなければいけないので、要注意ということになりますですね。で、まずそういったところを見ながら、誰が相続人になってどれだけ相続分が発生するのかというのを、まあ、見ておく必要があります。で、事例のケースでいうと、夫が死亡して子供が3人ですから、奥さんが2分の1相続をします。で、残り3人子供がいるうちの1人は死亡してますけども、その子には子供がいますから、そこは代収相続をしますが、残り2人の子供のうちの1人は相続放棄をしてますので、ここは相続人じゃないという扱いになりますから、子供の相続人は2人ということになります。子供の相続、先ほどありました2分の1というのが相続分ですから、それを頭数で割った4分の1ずつ2人の子供が相続する。ですからこの事例でいうと、奥さんが2分の1、2人の子さんは4分の1ずつ相続するということになりますので、まあ、ご自身のですね、家族構成に置き換えて、自分の時遺言とか残さなかったらどうなるんだろうなということでちょっと考えてもいいかもしれないですし、まあ、無理に考える必要はないんですけどね、はい、考えてみてください。から今度2番ということで、遺産分割協議の当事者の確定というところで、事例で挙げてるんですけれども、私の夫が死亡しました、夫婦の間には子供が3人いますけれども、うち1人は行方不明で1人は未成年者ですと、まあ相続人は奥さんと子供3人ということになりそうなんですけれども、1人はいない、行方不明になった、1人は未成年者だと、こういった場合に誰と話し合ってね、遺産を分けることをね、協議すればいいのかということなんですけれども、そこにポイントというところで挙げております。行方不明の方がもしいらっしゃるようであれば、財産管理人というのを選任しなければなりません。これは家庭裁判所で申し上げます。から未成年者に関しては親権者ということになりますけれども、この場合どうなるかっていうと、奥さんもね、相続人になるということなので、利害が対立します、利益相反になるということなので、この場合は特別代理人というのを家庭裁判所で選任して、財産管理人と特別代理人と奥さんと子供と4人で話し合って協議、遺産分割について決めていきますよということになりそうですね。じゃあ、あと1人、例えば 認知症ですよとかになった場合でね、判断能力がもうなくてね、そんな遺産分割協議とかできないですよとかいう人が相続人に含まれてたらどうするのかということなんですけども、これは成年後見人というのを家庭裁判所に選任の申し立てをして、その成年後見人が協議をするということになります。ね、なので特に何も問題なければですね、当事者が協議すればいいんですけども、こういう何か問題がある場合には家庭裁判所への申し立てが必要になるということも知っておいてください。それから次3番目ということで、相続財産の確定ですね。誰がまあ協議に参加するのか、それからその参加する人たちの分け前はどれぐらいなのかということがある程度分かったところで、今度は分けるパイですね、相続財産というのを考えなきゃいけないんですけれども、事例にあります通り、借金があるといった場合、この場合ポイントに書いてます通り、借金もこれ相続しますので、借金ばっかり残ってる場合にはポイントのところに書いてある相続放棄、先ほど見ましたね、3ヶ月以内に、もう相続しませんよというのを家庭裁判所で手続きを取れば借金を被らなくて済みます。ただその借金、うちのお父ちゃん借金多いんだけど財産も多いよと、どっちが多いんでしょうねと、分かんないですねと言った場合に、放棄しちゃったら後で蓋開けてみたら資産の方が多かったと、いわゆる損しちゃうわけですよね。そういった場合どうするのかということで、次の米印の限定承認という手続きがあります。で、限定承認はそこの米印のところに書いてます通り、相続した財産の範囲で非相続人の債務を弁済して、余りがあれば相続できるというシステム、なかなか素晴らしいシステムですね。要はどの道損しませんよというようなシステムなので、限定承認というのを使った方がいいんじゃないかというふうに思います。ただですね、3ページの1行目のところに波線を引かせてもらってるんですけれども、これ相続人の全員でやらないといけないんですね。誰かがいや俺限定承認しねえよと言った場合にはこれ使えませんので、よくよくまあみんなで話し合ったりとか、そうは言ってもお前損したらどうするんだみたいなことで、まあ説得したりとかで、まあ頑張るということですね。まあ頑張りきれなかったら、まああとは単独プレイですね。相続を放棄するのか相続するのかをまあ自分で決めなきゃいけない。じゃ決めなきゃいけないんだけど、3ヶ月じゃとても決められませんよと。マイナスの借金もね、プラスの資産も調べるために時間が欲しいんだと。3ヶ月じゃ足りませんよという人はどうするのかということですけども、家庭裁判所に期間ですね、熟慮期間、先ほどの3ヶ月の期間は熟慮期間というんですけども、熟慮期間で延長の申請をすることができますので、これで延長を一旦しておいて、その間に調べて、プラスが多いのかマイナスが多いのかを見極めて、個人プレイでやると。限定承認ができなければ個人プレイでやるということになります。最近話題になったのは東日本大震災でですね、亡くなった方3ヶ月で放棄とかって考えられないじゃないかということで、半年間になったんですよね。ただまあ半年延ばしたというか、それ足りるのかというとですね、日弁連とか1年延ばせみたいな話を言ってたんですけど、まあそれちょっと通らなかったので、ただしまあそれも特別な事情があればですね、延長の申請をしてなくても、まあ要するに裁判所の裁量でどこまで救済できるかという話にはなって、非常に危ういところではあるんですけれども、まあそういう運用も考えているということですので、もしまあその震災の関係でですね、お知り合いの方とかでその点で悩んでいらっしゃる方がいれば、まあやっぱ早いに越したことはないのでですね、裁判所の窓口とか専門家のところに相談に行った方がいいかと、そういうふうに進めてあげてください。それから次ですね、今度は分ける財産について大体確定できましたということで、じゃあいざ分けましょうということになった場合にですね、それぞれの資産価値ですね、これどうなるのかというところが問題になりますね。預金とかであれば、現金とか預金とかであればですね、その価値はそのすぐ決まるんですけれども、一番遺産分割の中でも揉めるのは不動産ですよね。いろんな公示されている評価額というのはそこにあります通り、ポイントのところにあります通り、公示価格とか固定資産評価額とか路線価とかあるんですけれども、実際の、ね、取引価格、 こんな田んぼそんな値段で売れるかいなとかいう人とかも今いっぱいおるわけですよね。じゃあそういった場合にじゃあどうする必要があるのかということなんですけれども、ポイントに書いてます通り、やっぱまずは当事者間の合意を図るというところですね。何を基準にするかということについて、当事者間で合意が取れればその基準に従って金額を算定して分けるということができますので、まずはそれを探ってください。遺産分割調停の場合でも大体そういった形でですね、例えば路線価でとかですね、建物に関してはなかなか動きがないんで固定資産評価額でそれぞれ合意してもらえませんでしょうかみたいな感じでやって、合意が取れればそれを前提にやるというような運用がなされてますので、なるべくですね、まあ、当事者間の協議の段階でも誰か旗振り役がですね、こういう公表されているものをそれぞれ調べて、この金額のうちのどれかから基準を決めようぜということで話をしていくといいかと思います。それで決まらなかったらどうなるのかということなんですけども、調停とか審判まで行けばもう鑑定ということになるので、費用がまあかかってきますよね。なので合意が取れるのが一番かと思います。で、資産の評価も大体決まって、いざ分けましょうということになった場合の5番、相続人の算定というところで、中にはこういう方もいらっしゃるんですね。事例ということで、私の夫は死亡しました、夫婦の間に子供が3人もいますが、夫は預金3000万残して亡くなったんですけれども、子供のうち1人が家の購入資金の一部として夫から600万円もらってましたと。これどうするのかというですね、これ無視して、残りのその3000万、預金3000万だけを先ほどの法定相続分通り分けたらどうなるのかというと、子供のうち1人がね600万余計にもらうことになるんですね、トータルお父さんからね。これどうなるのかということなんですけども、このまあ歪みを是正する制度として特別受益という制度があります。米印のところに書いてます、共同相続人の中に非相続人からの特別の受益、先ほどの、まあこうね、家の購入資金の一部として600万もらったというのがこの典型なんですけども、こういったものがあった場合に相続を前倒しでもらったと、相続分の前渡しと見て計算上相続財産に持ち戻して相続分を算定する制度、これは特別受益でございます。ですからこの事例で言うとどうなるのかということなんですけれども、子供のうち1人は600万円相続分の前渡しをもらったものとして、その600万円を相続財産に持ち戻して、すなわち相続財産3000万預金が残っているものに600万戻して3600万が相続財産だったという体で、それで法定相続分に従って分けましょうと。そうなると奥さんは半分1800万円もらいますから、残りの1800万円を3人で分けるということになります。すると3人の子供は600万円ずつもらうということになるんですが、子供のうち1人はすでに600万円もらってますので、遺産分割の時の子供のもらい分はなしと、1人の子供のもらい分はなしという形で処理をしますよというのが特別受益の制度でございます。この辺は法律相談に来た時には必ず問題になるんですね。あいつは親から余計にもらってるんだけど、これはどうなんだとか言ってね、これまあよく相談であるんですけども、足跡が残ってないこともあるんですね。要するに裁判所で認定してもらうために証拠がいるので、証拠がないと裁判所で証明できないんだけども、親子で領収書切るかって言ったらまあ切らないですよね。なのでなかなかまあ難しいところはあります。まあ今私が依頼を受けている事件でも、それ内容証明郵便を送ってるんですけども返答がないみたいな事件もあったり無視されてるわけですね、要するにね。というのもあるんですけど、非常に難しいですね。ただまあ実際なんかそういうことでもう兄弟間とかでそういうのもみんな、他の兄弟も含めてみんな知ってるとかっていうことであれば、そういう話も出してみたらどうでしょうかねということですね。それから今度は逆ですね。相続人の中に頑張った人がいる場合にその報いをしなくていいのかというのが次の事例ですね。夫が死亡して夫婦の間に子供3人がいるんですけれども、そのうち1人はサラリーマンをしながらも家業の農業を手伝っていて、その子の協力がなければ農業の継続は不可能でしたと。すなわち非相続人の財産の維持とか増加に特別の寄与をした貢献した人のもらい分が法定相続分と一緒でいいのかっていうところに関して、民法は いや、その特別増やしたものに関しては相続財産から外してその増やした分は増やした人間に与えましょうというのがこの寄与分という制度でございます。ただなかなかいくら増やしたのかっていうのは非常に難しいですよね。これまあ遺産分割協議の中でじゃあお前 10% 遺産相続財産の 10% 相当額は頑張ったから 10% 評価しましょうと、みんなね相続人全員で合意が取れればそれで 10% 控除して残りで相続遺産分割すればいいんでしょうけども、話が整わないこともまあまああるんですね。特別受益と寄与非常にまあ争いになります。じゃあその場合どうなるのかというと、やっぱり家裁に、家庭裁判所にですね、申し立てしなきゃいけない、遺産分割の調停もしくは審判を申し立てをして、その中で寄与分の主張をしていくということになるんですね。じゃあ大体相場でどこまで認められるのかと、まあ全部っていうことにはならないですわね。大体括弧の中に書いてます通り、一般的には遺産全体の 5% から3分の1程度までの間で認められる例が多くて、2分の1を超えることはほとんどない。なぜ2分の1を超えないかというと、後ほど出てくる遺留分という問題がありまして、遺留分というのは全財産を特定の人に、ね、相続させるというものを書いたとしても相続法定相続分の、まあ、原則ね、半分に関してはその遺言に関わらず遺産を分けてもらえるという制度なんですね。要するにそこがまあ一つ基準になってるんですね。全財産ね、その家業の農業を頑張って手伝ってくれたということで、お父さんが一人の子供に対して全財産を相続させるという遺言を書いたとしてももらえるのは半分なんだから多くてね、だとすればそこまで寄与分が認められるということはね、遺言もないのにですよ、なかなか難しいですねということになります。まあ、5% が加減で書いてるような感じですけど、まあ5から10とかが一般的なんじゃないでしょうかね。はい、というところでございます。まあそれもまずは当事者間で話し合って、その頑張った相続人の貢献度をですね、話し合何パーセントにするのかっていうのはよくよく話し合って決めてあげたらいいのではないかと思います。それから最後6番ということで、まあ、先ほどまあ話し合ったらどうでしょうかということなんですけど、話し合いがつかなかったらどうしましょうかというところがそこの問題です。4ページに行きまして、遺産分割協議、ちょっと事例は飛ばしますけれども、遺産分割協議が整わなければ家庭裁判所への調停や審判、じゃあ調停っていうのは何なのかということなんですけども、調停委員が間に入って当事者間で話し合いをする、話し合いの場を裁判所が提供して調停委員がその仲裁をしながら話し合いをまとめていきましょうよというのが調停ですね。で審判というのは何なのかということですけど、裁判官、まあ、審判官ということになりますけれども、これがもう一方的に決める、まあ、証拠とかを出してもらって決めるという手続きになります。でまあいきなり審判と言ってもなかなかね、話し合いもしないのかということで他の相続人の方から怒られることはまあ通例なので、まあやっぱ話し合いを先行させた方がいいんじゃないかなとは思うんですけれど、だから原則まあ調停をするのがいいんじゃないかなとは思うんですけども、ポイントの2番目、調停すると困ったっていうところは管轄の問題ですね。調停と審判では管轄が違います。調停の場合は相手方の住所地の家庭裁判所ということになりますので、相続人のうち自分だけが柴田に住んでて、残りの人間みんな東京に住んでるんだとすると、東京家裁に審判を、調停を申し立てないといけないんですよね。誰かもう一人柴田にいれば、そのもう一人いる柴田の人は相手方ということにして柴田の家裁で調停を起こせるんですけれども、自分のみ柴田なんだと、あとはみんな県外なんだということであれば、県外の裁判所に調停申し立てなきゃいけないので、そういった場合には次の審判、審判というのは非相続人の住所地または相続開始時の、家庭裁判所ということで、まあこれも非相続人、例えばお父さんが亡くなった場合に、お父さんがよそで亡くなったんだったらもうしょうがないですけども、お父さんの住所が柴田にあるんだったら審判を起こして、ですね、柴田でやると。で、ただまあ裁判所もいきなり審判ですかということで、おそらく調停に回すことが多いので、一旦管轄を取っておいて調停やるという手もありますので、ちょっとその辺も考えるといいかと思います。それから最後のポイント、審判前保全処分を行うのであれば審判をすべきと これ審判前保全処分というのはあの民事裁判でいうところの仮処分みたいなもんです。あの相続人の一人がですね、財産を勝手に処分しようとかってしているような場合に、それを止めようとするために仮処分保全処分をするには審判を先にあの審判を起こすことで審判前保全処分を始めていきますので、調停ではそれできませんので、審判前保全処分をするなら審判を起こすということを考えてみてください。遺書がですね、まあ特に遺言とか残してないような場合の、まあいろいろ遺産分割に伴う問題点というところでお話ししましたが、時間はどんなもんでしょうか。あと、いや、ちょっとあの、実はあの、これもともとあの、弁護士会であの、話したとき、4ページぐらいのレジュメだったんですけど、ちょっとあの、やっぱ、ロータリーの皆さんにせっかくお話しすると、ちょっと2ページぐらい増やしちゃったんですね。尺が足りなくなってきたということなんですけども、弱りましたね。半分ぐらい残っちゃいましたね。そうですね。あの、うん、困ったな。一応、あの、そうですね。すいません、ちょっとあの時間の配分があの不適合がありまして申し訳ございませんが、じゃあ次あの遺言とか遺留分とかのお話はまた次回機会がありましたらお話しさせていただいて、はい、まあ、それだけだと足りないのでまた何か足します。で足すとまた足りなくなったらまた次の次にお話しますのでご容赦ください。じゃあそういったことで終わらせていただきます。ありがとうございます。
はい、大変ありがとうございました。非常に勉強になりましたので、これはもうシリーズものということでよろしくお願いしたいと思います。あの今年度プログラム多分もう一回はできると思うんですけど、次の次年度のプログラム委員会よろしくお願いしたいと思います。以上です。
牛山先生ありがとうございました。それではこれで報告と2分ぐらいありますけども、今日気が多いですね。お願いします。
で吉村さんありがとうございました。またシリーズということでまたお話しできると思います。よろしくお願いいたします。
伝承します。